おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらの話題からですね。ケフィアという独自実装の C コンパイラが注目されているそうです。コンパイラってそもそも何をするものなんですか？
簡単に言うと、人間が書いたプログラムをコンピューターが実行できる形に変換するソフトウェアです。料理のレシピを機械が読める手順書に翻訳するイメージですね。これまで GCC やクランという2つの定番ツールがほぼ独占していたんですが、ケフィアはそれらに頼らず全くゼロから作られているんですよ。
え、ゼロから作るんですか？それって相当大変そうですね。わざわざ独自に作る意味ってどこにあるんですか？
これはですね、例えば定規のメーカーが1社しかないと、その定規が本当に正確かどうか誰も確かめられないですよね。コンパイラも同じで、独立した実装が複数あることで、C 言語の規格通りに動いているかどうかを視覚検証できるんです。ケフィルは C23 という最新規格にも対応していて、対応しているコンパイラがまだ少ない分野なので、存在感がすごく大きいんですよ。
おー、複数の実装があることで、規格の品質も上がっていくんですね。OSS として公開されているということは、エンジニアの方が参加もできるんですか？
おっしゃる通りです。ソースハットというプラットフォームで公開されていて、チケット管理やメーリングリストといった開発インフラも整っているんです。コードを書くだけではなくて、バグ報告や理論への参加から始められるので、OSS に興味があるエンジニアにとっては、入りやすい環境だと思いますよ。
次の話題に行きましょう。量子コンピューターが暗号を破るっていう話をよく聞くんですけど、全部の暗号が危ないわけではないんですか？
これはですね、よく誤解されているポイントなんですよ。量子コンピューターが脅かすのは、ECDH や RSA といった非対称暗号と呼ばれる種類だけなんです。AES やSHA2 みたいな対象暗号は今のところ影響を受けないとされているんですよ。
え、そうなんですか？では全部まとめて暗号が危ないっていうのはちょっと大げさってことですね。でも非対称暗号と対称暗号ってどう違うんですか？
簡単に言うと、非対称暗号は鍵のかけ方と開け方が別々な仕組みなんです。この計算の複雑さが量子コンピューターの初話のアルゴリズムで一気に解かれちゃう可能性があるんですよ。つまり素因数分解を高校速でやっちゃう計算手法があるんです。対象暗号は仕組みが違うので同じ弱点を持っていないんです。
ほー、弱点の種類が根本的に違うんですね。では企業のエンジニアさんとしてはまず何から手をつけるべきなんですか？
優先順位を絞ることがすごく大事なんです。まず自社のシステムで RSA や ECDH を使ってる箇所を洗い出して、そこからポスト量子暗号への移行計画を立てていく。AES などの対象暗号はすぐに変えなくていいので、焦らず非対象暗号の移行に集中できるんですよ。
さて、お次はちょっと変わり種のニュースです。GitHub で公開されたプロジェクトなんですけど、なんと1980年代の古いパソコンで AI を動かしたっていう話なんです。
ざっくり言うと、コモドー64っていう1982年発売の8ビットパソコンの上で、本物のトランスフォーマーモデルを動かすことに成功したプロジェクトなんです。トランスフォーマーというのは、今のチャット GPT とか、そういった AI が使ってる仕組みと同じアーキテクチャのことですね。
え？1982年のパソコンでですか？それって今の AI と同じ仕組みなんですね。でも、そんな古いマシンで動くものなんですか？
パラメータ数、つまり AI の知識の詰め込み量みたいなものを約2万5000まで極限まで削ぎ落としているんです。今の大きな AI が数十億パラメータを持っているのと比べると、桁が全然違いますね。ただ、仕組みの骨格は同じなんです。
ほう、数十億と2万5000じゃ比べ物にならないですね。そこまで小さくしても、ちゃんと AI として成り立つんですか？
まさにそこなんですよ。どこまで小さくできるかっていう問いへの、ある意味で極端な答えを示したプロジェクトなんです。コードも GitHub で公開されていますので、トランスフォーマーの仕組みを根っこから理解したいエンジニアには、すごくいい教材になりそうですね。
面白いですね。最新の AI を追いかけるだけではなくて、こういう逆転の発想のプロジェクトから学べることもあるんですね。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。GGSQL という新しいツールなんですが、SQL の中にグラフとかチャートの定義まで書けちゃうらしいんです。これどういうことなんですか？
ですね。データの取得と可視化を一本のクエリで全部やってしまおうという発想のツールなんです。グラマー・オブ・グラフィックス、つまりグラフを作るための文法という考え方を SQL に持ち込んだ設計になっています。
ほう、でも今まではどうやっていたんですか？ SQL で取ってきたデータを別のツールで改めてグラフにしていた感じですか？
まさにそこなんですよ。今の現場では SQL でデータを取ってきて、次に Python や R に渡してグラフを作るという2段階の作業が当たり前になっているんです。その手間を一つにまとめられるのが、このツールの狙いですね。
それは意外ですね。別のツールに切り替えるだけで、そんなに手間がかかるものなんですか？
ええ、地味に大変なんですよ。データを渡すための変換作業が必要になりますし、管理するファイルも増えていきます。SQL を主に使っているデータアナリストの方なら、その切り替えをなくせるだけで、ワークフローがすごくスッキリするはずです。まずは小さな範囲で試してみる価値はありそうですね。
なるほど。ツールを行ったり来たりしなくていいのは確かに楽そうですね。SQL を普段から使っている方には特に気になるツールかもしれないですね。
さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。GitHub でルースボックスハブというプロジェクトが公開されたそうですね。LLM、つまり大規模言語モデルの推論についてのものだそうですが、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、家庭用のゲーミング GPU で AI をできるだけ早く動かすための最適化ツールなんです。RTX3090 といった一般の方でも手に入れられる GPU を対象にしているのが特徴で、汎用ではなく特定のハードウェアに絞って手動でチューニングしているんですよ。
意外ですね。 AI の処理ってデータセンターにある大きなサーバーでやるものだと思っていました。手元のパソコンでも動かせるんですか？
おっしゃる通りで、これまではデータセンター向けの GPU を前提にした実装が多かったんです。家庭用の GPU では性能が出にくいという課題があったんですよ。このプロジェクトはそこに正面から向き合っているんです。ローカルで動かせるとクラウドに頼らなくていいから、コストもプライバシーも守れるというメリットがあるんです。
おー。それはプライバシーが気になる用途にはすごく助かりそうですね。個人の開発者でも使えるものなんですか？
まさにそこなんですよ。個人開発者や小規模なチームがローカルで LLM を動かしたいというニーズに応えるプロジェクトなんです。しかも GitHub でオープンソースとして公開されているので、最適化のノウハウが世の中に蓄積されていく点も大きいですね。Edge AI、つまりクラウドではなく、手元の機器で AI を動かす動き全体の底上げにつながる可能性があるんですよ。
ラストはこちらのニュースです。呪術という新しいバージョン管理システムが話題になってるそうですね。バージョン管理ってそもそもどういうものなんですか？
簡単に言うと、ファイルの変更履歴を記録して管理する仕組みなんです。今は Git というツールがほぼ業界標準なんですけど、コマンドが複雑で分かりにくいって声が昔からあるんですよ。呪術はそこを改善しようとしているオープンソースの新世代ツールなんです。
あ、そうなんですね。呪術って読むのかと思ったら、ちゃんとした技術の名前なんですね。で、Git とはどう違うんですか？
Git の強みをそのまま生かしつつ、ブランチの管理や履歴の書き換えをもっと直感的に操作できるようにしているんです。今回の記事で紹介されているメガマージという手法は、複数のブランチを一括でまとめられるもので、大規模なプロジェクトでの作業効率がぐっと上がる可能性があるんですよ。
わあ、それは知りませんでした。チームで開発してるエンジニアさんにはかなり嬉しい変化になりそうですね。実際に試してみるにはどうすればいいんですか？
いいところに気づきましたね。いきなり乗り換えなくても、既存の Git リポジトリと併用しながら試せる環境が用意されているんです。まずは公式ドキュメントを読んで、複数ブランチを頻繁に使うプロジェクトで検証してみるのがいいですね。移行コストはあるものの、開発体験が上がれば生産性にも直結しますから、注目してるチームが増えてるそうです。本日は以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。